今日もイエス様と一緒、あなたと一緒、明日への窓、ナミコの微笑みトーク。お元気ですか？新しい年ももう6日です。今年も微笑みトーク、どうぞよろしくお願いします。熊田ナミコです。今日の番組は新年スペシャルとして、ラジオ牧師山下正雄先生と一緒です。先生どうも。新しい年いかがですか？
新しい年を迎えて、今年もまたいろんなことにチャレンジしていきたいなと思ってます。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。新年にちょっと私、世界の福音の波というホームページを見まして、そして、Back to God Hour のホームページ、英語はあまりよくできないんですが、ちょっと見てみました。はい、そうしましたら、アバネームチェンジとありまして、
そうです、名前が変わったんですね。
そうなんですね。そしてインターナショナルになりましたという情報がありました。もう放送は80年を超えているですか？
最初にこのバックトゥゴッドアワーっていうローカルな番組を始めようと計画を始めたのはもうそれぐらい前なんですけども、途中世界大恐慌の時代、もう今も不況ですけども、その時代も不況の時代で、ちょっと頓挫しちゃったんですね。計画終わったんですけども。
ああ、なるほど。
で、その後、バックトゥゴッドアワーっていう番組が始まって、ずっとその番組名で、この組織が名乗られてきたんですが。
ところが、バックトゥゴッドミニストリーズインターナショナルって書いてあったんですね。
バックトゥゴッドミニストリーズインターナショナル。
はい。ですから、大きくここで、インターナショナルに変わりました。
そうですね。もう元々インターナショナルだったんですけども、ここで改めて認識しようということで、インターナショナルというのを付けました。
そうなんですね。そして私たちの放送もその中の
一つですね。
はい。日本語放送です。
9つある言語のうちの一つが日本語ですね。
そうですね。いろんな国の言葉があるんですよね。
英語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、中国語、インドネシア語、アラビア語、そして日本語です。
さすが先生。
ちょっとカンニングしましたね。今メモしてて。
そうですか。それで、実は今日は新年スペシャルで、とても珍しいお土産話を伺うために、スタジオに、いらっしゃっていただいたんですが、キプロスというところで、このバックトゥゴダワーの世界会議が開かれました。
そうですね。この各国の言語を担当している、その責任者の会議がキプロス島で開かれまして、そこへ行ってきました。
で、ちょっとキプロスと言われても、ピンとこないので。
ああ、そうですね。キプロスというのは地中海に浮かんでいる島なんですけども、地中海のもうほとんど、東の端の方に浮かんでいます。これはね、割と有名なっていうか、聖書を読んでる方は、名前ぐらいは聞いたことがあると思うんですけども。
よく聖書の世界で、パウロの伝道旅行とかっていう地図がありますね。そうしますと、あそこ出ますでしょ？はい。はい。
パウロはキプロス島にも寄りました。
ああ。じゃあそこに先生がいらっしゃった。そうですね。ということは、パウロの足跡を見てきた。
そうですね。どっかを歩いたんだろうなと思いました。実はね、パウロだけじゃなくて、これはキプロス島は、バルナバっていうでしょ。慰めの子、バルナバ。
はい。
彼の出身地なんですね。
あ、そうなんですか。
私も行くまで本当は知らなかったんで、知らなかったっていうか、聖書で読んでたんだけれども、あんまりピンときてなくて。
はい。
改めて、あ、ここはバルナバさんのいたとこなんだっていうふうに思いました。
実際いらした時は、去年の、
はい、秋です
、ね。
10月下旬から11月にかけて。
やはり日本から行きますと、随分違った風景で素晴らしい。
そうですね。違った世界ですね。
そしてではバルナバさんの生まれたところで、実際何かそういう。
そうです。そこのキプロス島は、アラビア語放送の、一つの拠点地ということで、そういう場所で、会議を開いたということなんですけども。
で、何か、珍しいものがありましたか？
そうですね。実はですね、このキプロス島というのは、伝説ではですね、イエス様によみがえらせられたラザロが初代の主教として赴任した地、そしてそこで亡くなったと言われていて、そのラザロのお墓のある教会を見てきました。
ヨハネによる福音書にね、マリアとマルタ、そしてラザロの生き返るお話ね。あそこの、そのラザローさんが、伝説では、キプロスの主教
をやって、で、そこで亡くなったと。で、そのお墓もあるんだということで、そのお墓のある教会も見てきました。本当かどうかわかりませんけども、古い感じの立派な教会でしたね。ギリシャ正教の教会でした。
やっぱり、日本の私たち教会っていうと、プロテスタントとても小さいし、カトリック教会は少し大きいですが、ギリシャ正教ですからかなり大が
そうですね。ギリシャ正教の特徴は、いわゆるイコンっていうんですか、大きな聖画のある教会ですね。きらびやかな教会ですね。
それは各国語インターナショナルその先生方みんなでいろいろ
ちょっとツアーをしました。はい、
あ、そうですか。
私たちの知らない、本当に知らない世界ですね。うん、日本では、はい、プロテスタントかカトリックっていうふうにも大体もの2つにくくられちゃうんですけども、
う
ん、
そういう先生、その多様な言語の方たちがこう集まって会議する場合は、いろんな国の言葉がこう入り乱れるわけですが、
一応、まあ、共通語は英語で、
はい、英語で語るんですね。どの国の先生も英語。
英語ですね。ただアラビア語を担当しているその先生は、もちろんアラビア語を喋りますけども、キプロス島は公用語がギリシャ語と英語なので、ギリシャ語も英語も多分わかる。英語はもちろんわかりますけど、ギリシャ語も読んでましたからわかると思います、
ね。聖書の世界、ギリシャ語の世界がありますよね。はい、なるほど。そうですか。もうでもそういうキプロスという、なんかちょっといろいろ想像をねして写真を見たりとかするといいかなと思うし。そうですか。そして先生はそのキプロス島だけではなくて、
はい、
他にも回られて、
アラビア語放送の拠点はもう一つエジプトにもありまして、そのエジプトの方にも行ってきました。
はい、エジプト、エジプトというとどんなことをね、ピラミッドを想像、
ピラミッドを想像しますね。それから、ね、まあ、聖書の世界だと出エジプトということで、
そう、モーセのお話、
モーセの話ですね。
ね、大きな海が2つに分かれて道ができたという10階の有名なところですね。そのエジプトといっても広いと思うのですが、
エジプトの首都のカイロに行ってきました。カイロの近郊にはそのギザの大きいわゆる有名なピラミッドとスフィンクスがある。そこもちょっと見てきました。
まあちょっと想像しながら伺うんですが、エジプトのカイロでではどんな体験をなさったんでしょう。
そうですね、私そのいわゆる中東の世界っていうかアラブの世界に行くの初めての経験で、
そうですよね、ちょっと
何もかも違うっていうか、
ちょっとなんかいろいろほら怖いことがあるかなとか思っちゃうんですが、
そうですよね、まあそういうこともありますけども、何よりもびっくりしたのは日本だとね、物を買うときに必ず値札ってのついてるじゃないですか。
あ、これは1000円とか。
1000円とか。
うん、
まあ、
50円とか、
ね。ある値段があって、まあ、関西の人はそこから値引きしたりね、60円とか。
そうですよね。
いますけども、まあ、関東の人はその値段通りに買う。
そうですよね。スーパーなんか夕方になると、30% 引き、50% 引きとなります。はい。
で、エジプトの場合、ほとんど値札というものがついてない。まあ、スーパーマーケット行けばありますけども、はい、大体そのお店で売ってる、お土産店とか、あるいはその市場で売ってるようなものは。何も値段書いてないんですよ。
書いてない。そうすると、例えば山下先生が、このお土産買おうと思ったときは、売り手と買い手で。
まず値段の交渉から始まる。
値段の交渉。じゃあ、私は、旅行者の私は、このくらいだと思う、何ドルだと思うとかって言うんですか。
っていうか、まずいくらかって聞くと、大体10倍くらいの値段から言ってきますかね。
なんかこう、よくありますよね、値段をこう、釣り上げていく、ね、あれと逆ですか。
そう、大体そうですね。まあ、それで買ってもいいんでしょうけども。
あ、オークション、まあ、オークション。
オークションの逆ですね。
逆ですか。
いかに下げていくかっていうところからスタートする。
そうすると、向こうは10倍の値段から始まってるっていうのを、こちらが知ってないと。
知ってないと、まあ、損するって言い方もあるかもしれないけども、でも自分がそれでいいんだと思えば、それで買ってもいいわけですよね。
あ、
だから、そのほどの値段っていうのは、それを作ってる人のことを考えたり、その家族のことを考えたりして、
うんうん、私は
これだけ払いたいっていうことだと思うので、
絶対10ドルでいいと、1ドルでも10ドルで買おうと
思えばそれでいいわけですね。
ああ、でも
騙されたなんて思っちゃいけないんでしょうね。
思っちゃいけない。
そこはもう自分が視力があるからそれだけ払おうと。
どうでした？実際買ってみましたか？
一応ガイドブックなんかで調べてどれぐらいするのかっていうその物の相場っていうのを見たんですけども、やっぱり日本人は下手ですね、交渉が。僕が特に下手なのかもしれないけども、まあ大体高かったかな
と。あ、高く買った。
買っちゃったかなと思うんですけども、最初はなんかちょっと悔しい思いしたんですよ。なんか、騙されたみたいな気持ちだったんですけども。
でも実際にはこんなに高いはずがないと思う品物で、自分はそう思ってて、
そう思ったんですけども、でもよくよく考えてみたら、結局それはその人の満足いく値段で交渉できるってことなんだから、
はい、
それを払ったということは、そこで文句を言っちゃいけないんだと。
なんか不思議な世界。日本に住んでると、そういう世界を体験してませんから。
そうですよね。
なんかとても不思議な気がしますが、そのカイロでは、それが普通。
だと思いますね。特に旅行者はそうだと思いますね。
じゃあカイロに行くっていう時はもうそういうことを分かって。
そうですね。
不思議な世界ですね。物の価値観というものが。
お金持ちはたくさん払う。
うん。
貧しい人は少しで買える。
買える。
そういう世界だと思えば、
それはそれ良さそうな気がしますけど。
そうですよ、うん、日本もそうすればいいんですね。
ね、消費税はお金持ちがたくさん払う。あの貧しい人は払わないと。うん。それとちょっと似てますね。
そうですね。そういうふうにすればいい。丸く収まると思うんですけどね。
で、先生の周りのいろいろな旅行者とかも、そういうふうにしてみんな買い物をして。そうすると、例えば並んでて同じものでも、こちらの人1ドルで、こちらの人が10ドルってこともあり得るんですか？
あり得ますね。
でも、その、買う人は文句言わないんですね。私が満足しました。
まあ、そうですね。あの、旅行者は文句言うでしょうね。日本人は特に文句言うかもしれない。
ああ、なるほど。
騙されたと思うでしょうね。
なんか神様のね、作られたこの世界というのは、本当さまざまなお国、さまざまなあの言語、もういろいろな文化がありますが、こういう回路の話聞くと、何か世界はいろいろ。
そうですね、いろんな価値観があるなってことを思いますしね。
なんか私たちがこう思い込んでる生き方がありますけど、ちょっとこう扉を開くと、びっくりするような常識があったりするんでしょうかね。そう
だから何でもね、あの常識、自分の常識が世界の、あの標準だなんて思わないで、
はい、
いろんな価値観に触れ、いろんな考え方に触れるってことは大切だと思うし、そういう柔軟さがなければ聖書の世界なんて信じられないんじゃないかなっていうふうにちょっと思いましたね。
なるほどね。うん、まあ実際こうヨーロッパに行く、アメリカに行く、まあそのね、北極のオーロラ、今世界中の旅を皆さんが、
はい、
ますますこう円高で、あの旅しやすくなった人たちが出かけると思うんですが、なんかもう本当新年からルカ先生の不思議な体験というか、
そうですね。
うん、実際今日はちょっとね、そのお土産を持ってきていただければよかったんですが、ちょっとあの残念だったんですが、本当にあのまあそういうまあインターナショナルな、
はい、
あのメディアミニストリーの、あの働きが今年も展開するということですね。
はい、
はい、今年も春のオープンハウスや夏のキャンプとかね、クリスマス、
はい、
いろいろありますので、ぜひあの参加していただき
たい。そうですね、リスナーの一人の方にお目にかかれたらいいなっていうの
も、ね、どうぞあなたも今年も楽しんでくださいね。今日はルカ先生のキプロスカイロお土産話でした。どうぞ今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日の微笑みトークは新年スペシャルとして、ラジオ牧師山下先生の、お土産話を、本当に先生ありがとうございました。なんか不思議なお話でした、はい、また機会がありましたらお土産話、
はい、
世界の各地を飛び回っているルカ先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週は、番組ネーム入りの版画カレンダープレゼント、いよいよ終わりに近づきました。あなたも申し込んでください。宛先は郵便番号 101-8691 です。日本郵便神田支店、郵便番号が 101-8691 です。日本郵便神田支店、郵便支所箱190番、郵便支所箱は190番、明日への窓微笑みトークの係です。またホームページ、福音の波、ひらがなで福音の波で検索してください。その微笑みトークのコーナーからはメールで直接プレゼントのお申し込みもできます。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。Thank you.